ひばりクラブおよび落語会の皆さん、こんにちは。武田邦彦です。今日は、第2章の4番ですね。日本の人生観4番ですけども、私が、本当に日本人になったというのは40歳の時でした。まあ、その経過は、昨日詳しく述べましたけども、まあ、32歳までは、何も考えずに、まあ人間じゃなくて動物みたいに生きてたわけですね。まあ、みんながサラリーマンになるからサラリーマンと。いや、家にまあお金がないから、就職しなきゃなんない。で、就職する先は、まあ自分がこういう仕事を人生でやっていこうっていうんじゃなくて、そういう仕事で有名になろうとかそういうんでもなくて、単に、まあ給料がないといけないから、まあ自分に適する仕事は技術者だからっていうのはそういうふうな、まあ、普通の論理ですね。そして、時々会社が早く終われば喜ぶという。まあ、それから、ちょっとでも給料上がれば嬉しいし、それからちょっとでも美味しいものを食べれば美味しいと。まあ、そういうような、なんていうか、反射動物的動物だったんですよね。で、その32歳の時に、俺はこれ本当に人生を送ってるのかなと思いまして、この人生ってのはとかく間違うんですけど、自分の特徴を生かすとか、なんか、儲けるとか、有名な人になるとか、そういうような、まあ、これも僕に寄せれば、日本人ではない目標が置かれてるってな場合ですね。で、まあ、夜中に気がついて、まあ、ゆっくり考えてですね、やっぱり自分が両親から命をいただいた、上はね、やはり、まずは日本人として、それか自分、まあ、日本人としてっていうか、自分が、こういうふうに生きたいと思う人生をやっぱり生きると。まあ、体が弱かったせいもあるかもしれませんが、そうでもなくて、人間はいつ死ぬかっていうのもわからない。大変に立派な人で、大変に健康な人も早く亡くなる方もいるしですね。それから命を長らえる人もいる。だからこれは一言に運だというふうにも言えない。まあ、人間は、というか生物は偶然なんでしょうね。まあ、偶然で生きていく。まあしかしそれにはやっぱりせっかく人間に生まれたんだから、やはり自分の人生をまあ大切にっていうかちゃんとしたいという気持ちがありました。それは決して金持ちになるとか、偉くなるとか、何かを発明するとか、まあそういうことじゃなくてですね、ちゃんとした自分が生活をする。それはまあ、後になって私が読んだ山本周五郎の小説によればね、あそこに部屋の隅の机を、木の小さな机を指した老人がですね、あの木の机を見てくれと。あれは名もない職人が30年ぐらい前に作った普通の机だと。しかし今なってみれば30年使ってガタも来ない。寸法も全然狂わない。今でもきちっとああやって部屋の隅に置かれている机として役に立っている。それ、こういう積み重ねが日本というものを国というものを立派にし、社会を立派にし、そこに住んでる人をみんな幸福にし、そういうものなんだと。人間がやるべきことは、あの職人、名もない職人はおそらくもう命もないだろう。お亡くなりになってるかもしれないけど、彼の残した何気ない木で作った寸分たがわず今でも使われている机、それを作る。これが人生なんだ。それが世の中全体を批判したり、こうするべきだとか言ったり、そういうことを叫ぶよりか、一人の人間としては誠に立派なことである。この、やっぱり、老人の述懐がですね、やっぱ僕が32歳から40歳までの8年間、まずは人間になろうと。自分の人生でやるべきことをある程度固める。それはお母さんになって子供を育てるでも結構だし、それから、職人のように木で、普通にの値段で売る、そんな名品を作るんじゃなくてですね、ちゃんとした机が妥当な値段でみんなに使用されるというものを作る。どういう人生でもいい。それからまあもう一つ山本周五郎の小説を持ち出せばですね、これは風林っていう小説でしたけど、自分の仕事は非常に大変な仕事だ。みんなもそう思ってると。そして苦労もすると。だけど収入も少ない。しかしどうしても必要な仕事である。まあ、当時ですから武士の範ですね。殿様の下の範ですけど、範の中の仕事としては必要な仕事だ。もちろん、 録が多ければ、収入が多ければですね、それなりの生活はできないことはない。しかしそういう生活というのは、またもう少し上に行こうというふうな欲が出るだけであって、自分の人生を、こう、良かったなと思うことにはならない。それよりはむしろ、あの人は、録は低かったけども、みんなのために役に立ったことをやってくれた、と、命が終わった後、皆さんに言われるような、そういう人生を送りたい。だから私は昇進したくないと。まあこういうものですね。私が40歳ぐらいの時に、四国で環境のシンポジウムの対談の弁士をやった。まあその時に相手の女性教授がとても、まあ真面目な人でしたけど、本当よくよく考えれば間違っていたわけですね、彼女は。いや、本人も気がついて対談中に真っ赤になって、下を向いても話さなくなった。つまり彼女の言う石油を節約するとかですね、物を大切にするとかいうのは嘘だったんです。いや、彼女は全然嘘だと思わないで、真面目に今までタクシー乗ってたのを歩いたり、長く使ったり節約したりしてたんですよ。しかしそれは結局お金が余ることになり、銀行に預金をして、やがてそのお金を銀行から引き出して生活に使うようになっている。それを僕が指摘しましたら、まあ彼女は、まあよくそれが分かって、直接そこの場で恥ずかしいとは言いませんでしたけど、もう反論はしなかった。それを契機に僕は、インテリ、リベラル、頭のいい人、地位の高い人、お金を持ってる人はもう全部嫌いになりました。まあいつも言ってるように、人間っていうのは社会に立派なことをするから立派じゃない。社会は1億2000万人いたら、1億2000万人の人が、一人一人、ちゃんとした木の机を作る職人のように、たとえ無名であっても、たとえ貧乏でも、自分が人生ですべきことをすると。まあこれがやはり日本というのを、人間社会というのを作ってきて、さらに日本というのを作る。この前章で第一章で話したように、日本の特徴は全員参加であり、全員平等であり、誠実があり、恩義がある、慈愛がある。そういうことなんだ。ただ、一つだけ欠点がある。それはあまりに協調性を大事にするために、事実よりか相手の気持ちを傷つけないような発言になってしまうということなんですね。で、私は40ぐらいから、まあ本当に日本人になったんですよ。まあ俺も日本人になったなと思うような日本人になった。高い給料もいらない。自分が天から授かったと思われる職業、それが立派な仕事であるとか、立派じゃないとか、それもない。自分が日本人の一人としてやるべき仕事をやると。まあそういうような仕事の仕方に40歳から変わりましたね。そしたら何が起こったか。それはですね、ちょうど日本という社会に日本語ができて、その日本語ができたがゆえに話している内容がよくわからなくなったと。つまり言語として自分の気持ちはこうなんだ、自分が何をしようとしているかっていう事実が伝わりにくくなった。主語も時によっては言わない。あと、周辺の状況とかそういうのを詳細に話して、なかなかその人が何をやりたいとか何をやるってことは最後に出てくる。つまり述語が最後に出てくる。それまでは全部、状況説明に終始しているというこの日本語の特徴ですね。その中に今度は細かい自然表現だとか、まあそれから擬音ですね。自然の中の木の葉っぱのそよぎ方だとか、それから、コオロギの鳴き方だとか、そういうところまで詳細に表現する。しかも相手に傷つかないように丁寧な敬語とか言い回しを使う。これによって、まあ、いい日本ですね。全員参加、全員平等、誠意、恩義。こういった日本の長所を活かす言語になった。その言語がやがて日本人を嘘つきにしたと。ズルになったと。まあいうことが明治の初期に言われたということをお話しいたしました。その同じことが私に起こりました。私はですね、自分が日本人として生きていける。会社の給料も上がる必要がない。会社の地位もまた上がるのはむしろ嫌だと。僕は研究所長になってからも随分大きな研究所でした。100人を超えるような。だけど私は14人って言ってたんですね。部下が14人ぐらいはちょうどいい。一つの技術手段として、あることをやるときには、ある程度の技術手段が必要なんですね。一人二人じゃなかなかできないわけです。 で、自分が何か引いて、技術、新しい技術をやるったら、やっぱり14人ぐらい欲しいって言ってたんですね。だから、100人の研究所長と、14人のグループの何か、研究主任というか、それと、まあ、僕としては同じ資格っていうか、むしろ14人がちょうどいいなと思ってました。まあ、そういうふうな気持ちですね。それは、まあ、本当に日本式だと思うんですね。みんなでやろうやっていう、こういう形ですね。で、まあそういうふうに思って、それから言うことはですね、まあ技術者としてどんな時でも正しいことを言おうと。いや実は私の研究は原子力でしたから、まあ賛否両論があったんですね。これは社会でも賛否両論がありましたし、会社の中でやっておりましたけど、会社の中でも賛否両論があったわけですね。で、その中でもう絶対に原子力を成功させるぞって言ってたのは、まあ、この仲間内っていうか技術者仲間では私だけだったんですね。で、私はどう考えてたかっていうと、まあ日本人にその頃なってましたから。もし自分がこの会社で原子力をやるべきじゃないと思ったら、私は仕事を辞めさせていただくと。仕事をやってる以上は私はやるべきだと思ってやっておりますと。まあいうふうによく言いました。というのは、研究所の中で本当にこの会社として原子力をやるべきかどうかというのを批判的な方もおられましたね。批判的だったら批判的なことを言わなきゃいけないと僕は思っておりました。サラリーマンとしてやってるんではない。やっぱり一人の日本人としてやる限りは喧嘩を売る必要はありませんが、自分としてはやるべきだと思う仕事を選択するべきだ。それは、たとえ、それによって研究所長を解任されて、不遇になってもやっぱりそうだろうというふうに思いましたね。そうしますと、周りを見ますと、周りの人は絶対非難できません。いい人ばかりでした。だけどやっぱり半分はサラリーマン。半分は研究職としてやっておりますから、研究が絶対必要かどうかということと、自分がその研究に一生懸命やるってことは別問題でしたね。だからそういう矛盾を感じ取りました。それから45になって大きくまた気分が変わりまして、結構順調に出世してたもんですから、このまま行くともしかしたら役員になったり、どっかの小さな会社の社長になったりするんじゃないか。そうするとその人たちの生活を見てると、もう技術からは離れてしまってですね。それでお客さんと付き合ったり、ゴルフしたり、酒を飲んだり。それから定年退職、まあ60から65ぐらいで定年退職しました、その頃はですね。そうしましたら、あとは、まあお客さんと昔のゴルフをしたりですね。まあ会社の金を少し使わせていただいて、余生を送るっていう、そういう感じだった。で、僕はその頃本当に日本人になってましたから。それじゃあやっぱりまずいと。ご飯を食べさせてもらってるんだから。やっぱり自分の体力があって、自分に頭がボケてない限りは、何かやっぱり社会の一員として活動したいと思いまして、50歳で会社を辞めることを決めまして、45歳から一生懸命転職の準備をしておりました。したがって40までの私は猛烈サラリーマンであり、ものすごい熱意で会社の技術開発をやっていた一人だった。40になって日本人になって心も平たくなり、怒る頻度とか腹が立つ頻度もほとんどなくなり、それか、まあ少し名も通ってきたんで、そういうシンポジウムなんかも出るようになり。45からは、いや、これは自分の人生っていうのは、もう少し足がついた、ことをやって一生終わりたいもんだと、こう思うようになってですね。それで50歳の時に辞めました。会社には全く不満はありませんでした。本当によく最後まで僕の退職金までよくやってくれました。その点では心がある温かい会社でしたね。で、その会社を辞めて、まあ最初は浪人するつもりだったんですが、まあ偶然に私の恩師が大学の職を探してくれてですね。そして大学の先生になったわけなんです。それは非常に私の人生としては成功でしたね。まあ、大学の先生になれば成り立てですから、まあ一兵卒ですよ。そこからコツコツと自分の研究室を作っていったわけですね。そして研究テーマも、まあやりたいことはいっぱいありましたけど、やってですね。で、本当にこう、大学の先生ってのは部下もいなきゃ一人ですからね。で、今まで100人以上の部下がいたわけですから、いなくなっても全然、あ、よかったなと思いましたね。それで私は日本人として生活をしだしたんです。そうするとね、やっぱり社会からどんどん離れていくんですよ。まあ一番典型的なのはその環境問題なんかありましたから。 その頃にはもう僕はNHK が発表したあと30年で石油がなくなるので絶対嘘だったと。しかもそれを嘘だってことを NHK が知っていたと。ただ NHK は、日本人を騙して驚かせて自分の力を示そうとか、それから本当は石油は30年なくなるってことないんだけど、それでみんなを慌てさせて快感を味わうとか、そういうことだったんですね。つまりまさに日本人の悪さが出てたんですよ。つまり日本人が喜ぶこと、その石油に関して日本人が喜ぶことは変な感じなんですけど、石油がたっぷりあるというよりか、石油はもうないからといった方が、日本人は心の底からは安心して喜んだわけですね。一生懸命対策を取る。で、みんなが樽を知るとかですね、それこそ日本人だとか言い始めたわけですよ。で、そうすると僕は全然違いますから、考えが。でも僕は日本人になってますからね。いや、石油あるよと。こういうふうに言ったわけですね。そうすると、まあ、NHK は僕を使わなくなります。その他もそうでしたね。リサイクルが典型的でしたね。リサイクルを私の熱力学で計算する、私の専門ですね。専門で計算しますと、どうしても、どんなにうまくやっても、それがたとえペットボトルであってもですね、もちろんペットボトル以外のもっと複雑なものはもっとそうなんですが、ペットボトルであっても、ペットボトルを新しく石油から作る方が、どんなに環境を良くするか、資源を減らすか、っていうことが、僕は自分で計算して分かり、学会で発表した。で、本も書いた。ものすごいバッシングでしたね。つまり、日本人はみんなリサイクルしたかった。リサイクルしたいんじゃなくて、物を大切にしたかった。しかし、物を大切にするっていうのは、自分の人生と違うんですね。自分の人生は少しでも給料が高い方がいい。美味しいものを食べたいっていうことですね。美味しいものっていうのは物質を多く使うんですね。まあここでちょっと話しましたけど、東京の一流ホテルでは食事を出すときに、レストランで食事を出すときに、大体平均して9割の 90% を捨てる。10% だけ食べる。で、美味しいものができるわけですが、資源と言ってもいいし、動植物の命と言ってもいいんですけども、それは9割捨てるわけですね。ですから環境にいい仕事をするとか、物を大切に使うとか、樽を知るとかいうのはみんなですね、よりいい生活を目指すんじゃないってことなんですね。ですから、みんなリサイクルしたがる。リサイクルが本当に資源の節約になるかっていうことじゃないんですね。自分の生活とか望みが、自分の生活程度と矛盾してるってことを、うすうすもちろんわかってるんです。ですから、私がリサイクルすればするほど資源も使うし、ゴミも増えるって言うと、自分の矛盾を暴かれるもんですからね。猛烈に私に反抗っていうか、バッシングするんです。それは現在もそうなんですね。現在の CO2 による温暖化っていうのもそうなんですね。ある目的を持ってやっておりますから。金が欲しい。研究費が欲しい。だから嘘を言う。という学者が大勢。っていうか、もうすでに日本はですね、日本人の悪いところ、つまり相手の心を考えて、相手の耳に触りのいいことを言うことによって、自分が今度はヨーロッパの道徳、自分が少しでも良ければいい、自己実現だと。つまり自分が栄えれば自分の人生の目的は達成されるというアーリア人の考え方が日本人に入ってきて、日本の国語とか、日本の心のずるさ、相手を尊重するという意味での心のずるさがそれをサポートするという社会にすでになってしまったわけですね。それは NHK もそうだし、朝日新聞もそうだし、それから割合と成績のいい人、人格がいいと言われてる人、そういう人がやっぱりそこまで汚染されておりましてね。それは日本の文明そのものにもその種があったわけですね。つまり日本語と相手のことを侵略して、事実を軽んじるという日本文化。日本文化がいいがゆえに、日本の文化の中に住み着いてきたそういう矛盾。それに応じるような社会にすでになってきてた。もちろんそういう社会になって先頭を切るのは、頭のいい人であり、地位が高い人であり、金がある人であり。そういう人なんですね。つまり社会をリードする人が余計ズルになった。そのズルになった人は非常にズルの仕方がうまい。口もうまければ脳も働く。だから人を容易に説得できる。 ところが本当に心が日本人である人、本当の日本人は、そういう嘘はやっぱりやらない。それもしかも無口である。無口だから日本語の量も少ない。結局、私が目指した日本人っていうのは、実は、マスコミとか、社会とかに受け入れられない性格になってしまっていたと、まあ、いうことを、まあ、強く感じるわけですね。